山本です。
ブラムです。
ダオです。
久保田です。
あ、ここ入っちゃうやつ。
まあ、だって何も打ち合わせしてないも
ん。
入
んじゃ
ない。それは入る。僕家的に。
そうそうそうそう。ちょっと個人的な話なんだけどさ。
なんでしょう。
なんかね、嬉しくて困ったことがあるんだよ今。
どうした。
この話がね、太一くんにしたくてさ。
嬉しくて困った話。
あの4月2日にさ、ライムスター来んじゃん。
くるくる。
うん。平日じゃん。
平日だよ。
絶対行けないと思ってたら、
うん、
うちの店長すごい人でさ、
うん、
休みとチケットくれたの。
すげえ。素敵。
でもチケット2枚あんだよ。
おー。
で、こっから困ったことね。
うん、
お前、俺がせっかく水にはたいて、で、社長に行って休みも取って、やったんじゃけ、うん、お前女連れてけよっていう。
おー、
う
ん、じゃあついてか
ない。でも、うん、まあ、普通に女の子をなんかに行くっていうのは、
うん、
そんなに、ぶっちゃけ難しくはないじゃん。食事とかだったらさ。
うん、
でも、まあね、ライムスターを見に行くって女の子誘うのって、結構難しくない？
まあね。まあ、ね
誰が見ても多分面白いと思うんだよ。うん、あの、うん、ショーとしてちゃんとやってるからさ。
そうだな。
けど、その見る前のステップ超えるのが難しいよね。
まあね。
だから今困ってんの。難しいんだよ。
さ、ミスチルなら行きますよ。
でしょ？
あ
でしょ、ね、そういうことなんですよ。
うんう
ん、知名度の割によくわからないグループだ
よ、うんうんうんうん、でも俺ないのよね、うん、っていうのはなぜかというと割と僕ライブで泣くんですよ
、はい、そうですね
割と結構な勢いで泣くん
だ、ね、玉のような涙をそう、ね、流す
綺麗な涙を
綺麗な涙浄化される
だからコウちゃんとかも、コウちゃんと一緒にフェスとかも行ったことあるけど、うん、僕、単独行動取り続けるんですよ、ひたすら。
うんうんうん、
ずっと。
そうですよね。
人と誰かと見ると、その時にだから僕、今の嫁も一緒に行ってましたけど、
うん、
一緒に見てることがほぼないのよ。
うん。
それなぜかっていうと、うん、いいライブだとボロボロ泣くからだよ、俺は、う
ん。それはあんまり見られたくはない。
そうそうそう。タミオさんも俺、基本的に泣くしね、
うん、
これ。
はい、はい。確かにそういうとこあるよね、なんかね。
あのね、ライブ会場に入るでしょ、うん、でホールとかでもライブハウスとかでもいいんですけど、あだからホールだなで一ベルが鳴ったりとかなんか影穴みたいなのあるでしょ、
はいはいはい、
あの携帯電話をお聞きくださいませみたいな、うん、でざわざわざわってしてたら、うん、照明が順々にこうバンバンバンと落ちてって、うん、真っ暗になって、うん、SE みたいなのがドカンとなって、
うん、
ドワーってなるじゃん。うん、一瞬、一回、
はい、
一回、わーってなるじゃん。
ね、
みんながこう、座ってたのがおもむろに立ち出すじゃん。
ありますね。
で、一回目の、わーがなるじゃん。
うん、
で、わーってなって、その後、タミオさんだったら、タミオさんが、上手ぐらいからバーって出てくる、
うんうんうん。
出てきた時に、うわーってなるじゃん。
うんうん、
で、セッティング始めて、
うん、
じゃーんってやり始めて、
うんうん、
なんかみんながだんだんこう、揺れ始めて、最初に歌った時にうわーってなるじゃん、うん、もう一回、
はいはいはい、
もうそこで泣きそうなん
や早いよ
その
一回思ってたよ、
うん、タミオさんがタミオさんが好きな人がこんなにいてくれるみたいなボロボロ泣けてくるのこれそう暗転してからのギャーっていう声がもううわーってなるよ
めっちゃ元取れて楽
しみにしてる、ね、またすごいものを見ようとしている俺ってなる、うん、
だってもう1曲目から元取れて
る元取れてます
ね泣いたらもう元取れてる
取れてるよな
感動があるわけだけどさ、うん、
そっかそっか
ライムはどこでやるんですか場所は
クワト
ロあクワトロかドンちゃんの悩みはあんま解決してない
ですか解決しないけどねこれほんと頑張るしかないけ
ど、
まあね、
どうなんだろうな、うん、でも
まあもう日がないんだよねあんまりね
でもヒップホップが好きな人ってみんな歌われてるそうだって
そういうこと言うんですかえらい敵増やすなお前
そんなことない
全然説得力ないっす
みんなじゃないみんなじゃない
みんなじゃない
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 でもクラブ来るやつ半分ぐらいかもしれん
かもしれないかもしれないだからね
かもしれない
かもしれないだから、うん、当たってない可能性の方が高い、
うん、そうそうそうそう
どうしようアテンションプリーズ
あれどうしたんだどうしたんだ
広島西飛行場界隈に住むアラサー男が現在公開中の映画について話すだけ3人の限界点を調べながらリスナーと一緒に成長しようという極めてドキュメンタリーチックな語り下ろしであなたの耳をハイジャックするのだそれが
ポッドキャストでつかこうへい
Thank you. 入れとかないといけないから。
アテンションプリーズはひどいよ。
今日改めて準レギュラーをご紹介したいと思います。福門です。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちゃんと喋れよ。
元です。
準レギュラー、うちの準レギュラーというと皆さん非常に不真面目なんですけど。
はい。
福門真面目で、ガチガチに緊張しております。
はい、
福門はどうなの？演劇部だったんだよね、集団的にね。
はい、演劇部で。
おお、うん、こういうその映画とか好きなの？
映画は大好きですね。
おお、
へえ、はい、
洋画、邦画、
洋画、邦画問わず、う
ん、好きな映画は何なんですか？
うん、好きな映画は、まあ、すごく定番であるんですけど、ショーシャンクの空に。
あー、わ
ー、ゲイ、ゲイ、ゲイ、
ゲイだ、
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 歯立てたら承知しない
。なんかね、ショーシャンク俺も好きよ、けどなんかショーシャンクっていうのはなんかシャラ臭い感じはあるよね。
だんだん俺ね、あの、何、そういうさ、何、なんかこう、いや、てかね、あの好きな映画をね、あげろって難しいのよ、なんか、
うんうん、
俺、なんかこれぐらい見てるぜ感をなんかひけらかしるのも嫌だなみたいな思うじゃん。
あ、
今日の映画こちらでございます。フライト、
フライト、フライト、
しまった、俺あらすじまとめてないわ。
う
ん、まあ簡単に言うと、アメリカの、どこどこ州からどこどこ州まで飛ぶ飛行機があって、まあ40分ぐらいの、航行なんですけれども、それに乗っているパイロットが主人公なんですよ。
うん、
で、そのパイロットが、その飛行機に乗り込んで、動くんですけれども、実際にフライト中に、飛行機自体がトラブルを起こしてしまって、もう墜落すると。もうすごい高いところから、もういきなり垂直落下し仕掛けるんですよ。で、そうなってきた時に、そのパイロットがものすごい機転を利かせて、もう絶体絶命みたいな窮地をなんとか脱して、10人以下の死傷者に抑えるということができる。で、成功したんだけれども、残念ながらそのパイロットが、ドラッグとアルコールをやっていたということが途中で明るみに出てしまって、ヒーローなのか、彼は本当に反逆児なのかというようなところが問われていくというような、まあ、今回映画になっております。監督はロバート・ゼメキス監督ということでございまして、
この人何回も
来られるか。バック・トゥ・ザ・フューチャーと、はい、フォレスト・ガンプ。
ああ、俺の好きなやつばっかりだ。
そうです。
テスト・アウェイ。
もう多分、キャストは俺一番泣くやつよ。
もう多分めっちゃジジイです。まあね、バックトゥザフューチャーはどちらかって言ったら制作総指揮のあのスピルバーグの方が、
ああそうだね、
ああそっかそっか、
フォーカスされがちですね。フォレストガンプという方が分かりやすいんじゃないかなと思いますね。
正しい認識かもね。
はい、主演のその機長パイロットに、役柄がですね、黒人であるデンゼルワシントン。
デンゼル、
はい、電話師でございます。
電話師、
うん、この人ね、
電話師です、ね、
いつも気になることは1個だけあるんだよ。
どうしたんですか？
癖なんかじゃんけど、すぐ口モコモコするよね、この人ね。
ああ、なんかしてる、
イメージある。どの映画見てもこの人口がモコモコするんよ。でもこの人ね、多分ね、緊張とかストレスの演技が多分モコモコなんだと思うんだけど。
ああ、なるほど。
ああ、そういうこと、
言葉に。
か、まあ、まあ癖か、どっちか分かんないけど。
僕、前回のポッドキャストの最後に言ってるんですけれども、本当ね、イメージだけで捉えちゃダメだなと思ってしまうんですけど、こう今回だからそのポスターとかが、飛行機が後ろにあって、その前に、こうデンゼル・ワシントンがパイロットの格好をして、映ってるっていうのがね、載ってるんですけど、僕もそれ見ただけで、パニックムービーだと勝手に思ってたんですよ。
ですよね、思ってたのとは違いましたね。
と思ったらね、
違ったんですよね。
違ったね。いや、だからこの、まあでも、ジャンル分けにすると多分サスペンスになるんじゃない？
なるのかな。
いや、どうなんかね。
だからポスターと予告編見る限りは、そのコピーがね、彼は英雄か犯罪者かじゃないですか。
そう
で、じゃあ本当にどっちなんだろうかっていう謎が話の主軸になると思ってたんですよね。
そう
中盤とかにね、酒入ってたのかどうかが謎めいたまま僕中盤話進むと思ったんですよ。
はいはい、
あ、そこは焦点になる。
そうそう、実際で割とこう寡黙な感じで話が進むのかなと思ったら、もう出だしから黒って始ま
る。ああ、いきなり黒なんじゃん。
そうだね、
最初のシーンでさ、まあまあどうでもいいシーンだけいいけど、起きた瞬間ビール飲む。
そうそう、そして着付けにコカインってね。
出だしが好きなんですよ、フライトは。
なんかわかる。
最初の いいオープニングだなと思ったんですけど、うん、フライトってあのなんか結構強めのフォントでね、うん、黒バックに白文字でフライトって出るんですよ、うん、で、はいはい、それが出て、その後シューってこうフェードアウトして黒バックになろうとしてる時に、うん、シューって暗くなる時にバッて赤に変わるんですよ、うん、で赤に変わってシューって消えるんですよ、うん、これね今回のこのテーマをすごい表してると思った、うん、すげえかっこいいと思ったの、うんうん、しかもその後目覚まし時計越しにおっぱいですよ、うん、まあ100点じゃないですか、ね、オープニングとして目覚ましお
っぱい100点なんじゃ、う
ん、こんなに引きつけるオープニングないでしょ、うん、もうまああのオープニングで、うん、まあもう要はキャビンアテンダントとは寝とるし、うんもうすでにあの時点でアルコールが飲んでるし
そう、コカインまで行っちゃってるし、
ああもう黒なんだね、おおどうなるんだろうと思いますよね。
でもなんかでさあのその後だから飛行機にね、うん、でって吸ってから、うんバタンっていう時にレイバンかけてスローモーションで登場っていう、うん、あそこだけ抜群にかっこいい、
めっちゃ決まってるんだろうねあれ
かっこいい。でも同じのがあれよね、その
後半にね、
後半の
そうそう後半
エレベーターの時
もあるんですけど、そう、うん、フライトというタイトルがですね、うん、あのぶっちゃけ嘘なんですよ、うん、さしてフライトの話じゃない
これ期待していったら30分で終わりますから、ね、30分で完了です、う
ん、あのそこまでの描写とかすげえ上手なんですよ、うん、実際そのこう飛行機が、うん、その垂直落下して落ちるとかっていう時の表現とか、うんうんうん、分からんけど、うんうん、分からん表現としてこれが正しいのか分かんないんですよ、うんうん、分かんないし現実的に理にかなってるのかも分かんないんですよ、うんうん、その航空的な理論で、うんうん、だから分かんないけどデンゼル・ワシントンを頼るしかない状況だったっていうのはすげえ伝わってくるし、
ひっくり返った時の描写とかもうまいよね、なんかね、
手に汗握る、
なんか重力がひっくり返る、
滑空させるために背面飛行かなんかで乗り切るみたいなシーンがあって、うん、飛行機が真っ逆さまになるっていう、うんうん、本当あるかなと思うんですけど、うん、あるんだなって思ってしまうんですよね。
怖かったね。
その後ですね、だから結局墜落をしてしまって、うん、デンゼル・ワシントン自体は後頭部、頭かなんか撃つんだっけ？で、割とその、
う
んうん、軽傷で済むんですよ。
そうそうそう。
左目かなんかがこう、
結構
こ
う、なんか。脳震盪と、左目の裂傷と、
膝
が靭帯が伸びて
みたいな、
で、あって首をやってるみたいな。う
ん、だから1日2日ぐらい退院するんですよね、うん、でそういうのとかもあってその事情がどうだったかみたいなのをこう、うん、あの調査委員会が聞きに来るんですよ、安全委員会みたいなのはね、うん、でそのベッドの上に寝てるデンゼル・ワシントンにどうだったのか、うん、状況はどうだったのかみたいな話を聞くときに、うん、デンゼル・ワシントンはすごい乗客のことを気にしてるんですよ、その、
うんうんうん、
死者は何人だ、うん、6人だ、うん、あそうなのか、乗客が、乗員が2人で乗客が4人だみたいな、うんうんうん、そうかみたいなので、その、うん、それを聞いた後に安全委員会が帰って行ってから「チキショー！」ってすごく悔しがるんですよ、うんうん、だからあのデンゼル・ワシントンは、うん、パイロットとして非常に正しい、
うん、優れた、
ね、そうマジだよね、うん、アル中であること自体が倫理観に触れるっていうんだったらもうアウトだけど、うん、でもあの人の考え的にはその職業的倫理には戻ってやっとるわけじゃん、うん、ただアル中だよ、
アル中
ってい
う、ね、そうだよね、うん、だからあくまでも冷静な判断はできているんだけれども、そうそうそう、あの残念ながら、うん、あの飲まないとやってられないという状況に、うん、こう自分の中がなっているというのですね、うん、でその入院している間にすごくあの映画の中で象徴的なシーンだと思うんですけど、うんうん、タバコを吸いに行くんですよ。めっちゃタバコ吸うんだよ、うん、これがあなた、うん、
めっちゃタバコ吸いたくならなかった、
めっちゃタバコ吸い
たくならなかったなったなった、
うん、その酒も飲みたくなったな、あれ
酒も飲みたくなる。
で、まあ実際そうやってそのね、デンゼル・ワシントンが、まあ多分行けないんでしょうけど、階段のところかなんかに行ってタバコ吸い始めるわけですよ。うんうん、で実際その、今、テレビニュースとかでは今回のこの、こう、墜落事故に関してのこう検証みたいなものがいろんなところで行われてて、まあ自分自身もどうなるのかな、みたいなことをこう思いながらタバコ吸ってると、女の人がいてね、で、まあ後々付き合うことになるんですけれど、その女の人がタバコを吸ってて、で、別の階で、その、あの飛行機乗ってたのあんた、ああ私もまあ乗ってたんだよ後ろの方なんだけどねみたいなことをまあ会話してると、もう一人男がやってきて、それが癌患者なんですよ、
末期の、
そう末期癌患者で、でそこでの3人との会話っていうのがあったりとかするんですけど、僕この
3
人
の
あのシーン、そうなんですよ、その3人の会話っていうのがすごいこうなんていうんですかね、関係性をよく表してるいい構図だなと思ってですね、要はその
よくわからなかったんだよ、
あでもあのフォレスト・ガンプと同じ 監督って言われて、
うん、
あのフォレスガンプとダン・チューイとアバズレ女の3人の会話みたいなのをちょっと思い出した、
うん、ああでもそういうことだよね、うん、そうそう、で結局その今からの未来の構図なんですよ、うん、あの3人って、
うんうんうん、
がん患者が、
うん、
アル中の末路だと考えるわけですよ、
うん、はいはいはいはい、
2人の行く先は、うん、あの男になるわけですよ、うん、で2人は今同じラインに立ってるんですよ、
うん、ああなるほどなるほど、はいはい、
全然違う立場なんだけど、なんかその今からの話を表してるっていうので、
うん、
すごいこの映画の根っこのような気がしますけどね、
まあ、なんか象徴的なシーンだったなというのは後で振り返って思いましたね、確かに。
デンゼル・ワシントンとニコルが喧嘩するシーンあるじゃん、
はいはい、
あっこんとことかでさ、
うん、
見よったらまあ俺バツイチやんか、
うん、
でデンゼル・ワシントンバツイチじゃん、うん、もう引くに引けれんみたいなのもあると思うよね、多分ね、家族を捨ててまで自分アルコール選んのよ、
うん、まあね、
うん
うん
うん、そんなこと知っとる俺がアルコールに負けとるって思ったら、えいってやっていけれんじゃん、
うん、ああ、うん、なるほどな、
うん
うん、結局そのお酒を捨てるんだけども自制できずに次の日買い込んだりとかして、
うん
うん、で、結局その行こうよって言われた時に、うん、俺は行かないんだ、
うん、
俺は好きで酒を飲んでるんだ、
うん、
俺は酒を選んでるんだ、
うん、
酒を飲むことによって家族も捨てた、
うん、
だけど俺はそれを捨てたことによって酒を選んでるわけだから、
うん、
もう後には引けないみたいなことを言うわけですよね、うん、でそれを見てるともうかわいそうな男じゃろうと思うんですけども、うん、実際だってその前の日なんてだって酒飲みながらあれでしょ、あのなんだっけ息子のビデオとか見てるもんね。
そう。いや、もう、ダメ、どんどん落ちていくんですよね。
そうですよ。
墜落してからの落ち具合がね。
でも、あれでも日常なんだろう
けどね。
結局、だからそれが日常なんですよ。
うん、
だからこう、ただね、もうその、ちょっと描写として微妙かなと思ったんですけど、うん、その、ニコールっていう女の人がね、
うん、
いて、めちゃめちゃ最初ドラッグ依存症なんですよ、
うん、
ドラッグ中毒なんですよね、
うん、
で、あのもう高いから高いやつくれみたいなことを言って、
うん、
これ強いやつだから劇薬だから注射打つなよみたいなことを言われても、うん、注射で打っちゃうぐらいドラッグ依存症なんですよ、
う
ん
う
ん、
あれなんで急に
アルコール依存症、ね、
そうなのよ、
確かに、
とりあえず、まあ、
どっちもなんじゃろうけど、
ドラッグを先に治さにゃいけんのんじゃないかなと、
うんうん、まあ、でもそれで病院入っとったってことなんじゃろうけど、そんなんだったら1日2日出てこねえ
よ、出てこないんですよ、だから僕はちょっとそこの描写甘いなと思いましたけどね、
あいつの方が確実にやばいじゃん、うん、
やばいでしょ、うん、実際
ね、
そうそう、
確かに確かに、
実際この映画自体にドラッグはそんなにね重要じゃないんですよ、
うん、
うん、何ギャグじゃんもん
ね、ちょっと極端に言
う
たら、
うんうん、
自分自身が病気だと思わない病気っていうのが、
うん、
やっぱ依存症の一番たちの悪いところだっていうのがやっぱ表したいっていうもんだと思うので、
うん、
いやちょっとドラッグはそうじゃないじゃないですか、
うん
うん、
ハマってないと思ってない人は多分ある程度いないというか、
うんうん、いやなんかなんどうなんかね、結局そのハマったらハマってないを自覚しとるしてないじゃなくて、
うん、
自覚しとることをごまかしとるっていうか、だけ自分に嘘をついてずっとやっていくっていうことの方が多分主題としては重要なんじゃない
か
な、
あ、まあ、そっちに向き合う
か、だけど全然らしいのは分かってるけど、
うん、
でその自分の立場とかあったりとか、その家族を捨てたことがあったりとかいうので、
うん、
もうその自覚しとるアルチューだと思っとるとは言えないっていうだけの
話、うん、目を背けて
るだけの、そう、
ね、
じゃないとね、なんか立ってられないんだよね、もう認めてしまったらだだ流れでもう人生が終わってしまうっていうか、
うんうん、う本当に優秀なパイロットでよかったですね、うん、それじゃなかったらもうね、うん、やってられ
ない、だからその、なんつうんだろうね、
それに
すがってものすごい、
うん、
異常な矢じろべえで成り立っとったっていう、うん、ことなんですね、
うん、確かに確かに、
そうそう、
この城悲しかった、ね、俺あの冷蔵庫のお酒開けて、
うん、あれはね、
うん、
僕人間描写であんなにハラハラしたの初めて、ね、
うん、いやもうあのここ結構重要なシーンなんで、うん、あまり表現できないんですけど、うん、キュキュキュカンカンカンカンカン、
あーよかった置いたわ、
ドンドンドンドンドン、あーうわー
って言うんですね。
ね、あれはね、いい表現でしたね。
ああ、よかったですね。
一瞬安心したんですけど、
ね、それはね、もうね。
ビジョンを撮るだけで。
その次の映画ひどいっていう。
トイレでね。
副操縦士の病室のシーンが俺は好きだけどな、あの人のアンバランスさっていうか、精神的なね。あれもなんかちょっと、キリスト教的なものに対する、なんか、
まあね、ちょっと、
アンチテーゼとは言わんけど、ちょっとそんなにっていう、
脆さを。
そうそうそうそうそうそう。
まあね、そうだね、危うさだね、あると思うよ。
ね、宗教的な部分と、自分の人間的な部分と。結構ね、人間が、ちゃんと描かれてるっていう言い方はなんかしゃらくさい気があるんだけど、
いやでもその、割と長めなんでね、2時間あるんですよ、30何分あるんですけども、あまりこう僕は無駄があるようには感じなかったというか、キャラクター自体もそれぞれがちゃんと意味があるというかですね、
主要なキャラクターが全員裏表があるっていうか、
ちゃんと、
まあ、人間ってみんな裏表っていうかさ、二面性じゃないけど、その考え方がものによって変わったりする部分がちゃんと出てくるけ、あれは素晴らしいなと思ってね、あのマーガレットとかでもね、
あ、スチュワ
ード も
ね、生き残ったスチュワ
ードですね、そうそうそうそう、まあその倫理観とその人間関係とのあれとか
も、いい奥さんなんでしょうね、
嘘をつけって言うんですかっていう話にそれはなるよね、実際その、ね、マーガレットからするとね、今アメリカ全土が注目しているニュースに結構な割合で関わってしまっとるっていう感覚だと思うから、さらにそこに嘘をつけって言うんですか私にっていう感覚にはなるとは思うんだよね、いくらその機長に助けてもらったとはいえ、
その前のセリフで人間関係の深さがちょっと出るじゃん、ワイン2杯だけど終わったわけないでしょっつって、何年付き合ってると思ってんのみたいな、ああいうのもあるけな、結局答えが
そうなんだね、
まあこう短い割にちゃんとギュッと濃いなと、その割にでもあの前の奥さんのところのシーンとかはなんか気迫だなとは思ったけどね、
まあね、確かにね、
あまりなんか説明がないっていう、
まあそうだね、いやそっからそのそうそうそう、そのお酒で家族とも離散してしまってみたいな理由があるにしては、あそこで酒飲んで入ってきたら誰でも嫌って言うやろみたいなことにもなってるんだよね、いつもこんな感じなんですかみたいなのも微妙にちょっと少ないというかですね、まああの今日は17秒だったぞ最短記録だみたいなことを言ってるから毎回言われてんだろうなみたいなのは分かるんですけど、そうそう、あれだけになってしまうから、その前
の分でね、子供が電話に出てくれみたいなのもあったのはあったけど、けどもあまりにも急に殺伐としとるなっていうか、
で実際その、 あのダメなんだけどできる男ってやっぱかっこいいじゃないですか、
あれはかっこいいですね、そういうとこはかっこいい
んです、結局オチがそこに来るんかなと思ってたんだけどね、
そうだね、
ああなるほど、
結局なんかその人間的な強さと弱さって結局同じ地表なんだなっていう話よね、あれね、その全然らしいんだ、アルチューであることによって強くもあり弱くもあり、で強くもあるけ弱くもあるけアルチューになるしドライシック中毒にもなるわけだしっていう、そういうとこなんか、主題じゃないけど、
いい、良い人悪い人とかっていう感じじゃなくて、
だけどそれも、まあ同じとこ、人間のその表裏とか二面性とか、その強弱じゃないけど、というのを全部同じところの見方の違いだったりとか取り方の違いなんかなっていう感じの話だったなと思って、
事実としてたくさんの命を救ったことは事実だし、
そうなんですよ、
クソアル中も事実なんです
よ、たくさんの命は救ったんですけど、あのその事故の後に自分で酒を全部捨てたじゃないですか、あそこはどういう意味があって酒を全部捨てたんですか、
検査される系じゃない、
あ、そういうことなのか、僕あれ改心はしてたんだと思いましたけどね、その時も退院して、改心はしても酒は飲まないと決めたんだっていう気持ちで捨てたんだと思った、
僕もそう思ったんですよ、でだからその酒を捨てたっていうのは、あの反省があるから、だからもし自分がアルチューじゃなければその、もっと多くの命を救えたんじゃないかっ ていうのが自分の中であったのかなって。
どうなんじゃろうな。あら、そっか。でもなんで改心しようとしたかっていうと、
どうなんだろうね、うん、なんかパイロットとしての技量に自負がすごいある感じだったけ、
うんうんうん、そうですよね、
うんうん、そこで改心あんまり俺は繋がんないな。
そうだね、
それよりもその後のシーンでその検査いつするんだみたいなことをにすごい引っかかっとったところが、あ、やっぱ自己保身で整理しよったんかなっていうのはすごいある、うん、
で、もう終わった、あ、やべえ、
うんうん、とか
少しその、
あるのかな、やっ
ぱり。でもどうなんかね、でも普通で考えたら改心したけっていうことなんだろうけどね、
うん、もう酒は飲まないとか、 なんか 前も言ってましたよね、その病院でも、
うん、
もう酒はやめる、
そう、
あ、そう、ハーリーに言
う、ハーリーに言うと、
うん、もう酒は飲まない、
うん、あの時点でやっぱ俺いけると思ってんだよね、
うん、そうそう、うん、だけどやっぱ保身かなとは思うけど、
ね、まあね、うん、それが一番大きいんじゃないですか、うんうん、
本当にあの最後の、一番最後の面会のシーンで、
うん、
あれは印象、
ね、いや、あれはいいよね、うん、俺はいいオチだと思うよ、うん、
この間天丼もいいよね、ああいうの好きよ、あれ天丼好き、
まあこう、考えていくと、うん、だから割とその、なんていうんですか、先ほど言ったようにその、うん、パニックアクションムービーだと思っていたらですね、うん、実は言うとこの映画結構な会話劇で、
そうなん
です
よ
ね、
うんうん、残り1時間半ずっと会話、
そうそうそう、うん、
別の墜落が始まりますからね、
うん、そうそう、うん、こう失墜が始まって
しまうっていう
ですね、そうだね、
でもこんなに、こんなドキドキハラハラする会話劇は初めてだった、
うんうん、
前回は意外と早かったな、
そうなんですよ、だから割と俺130何分あるそうなんですよ、
うん、
全然気にもならなかったですし、
うんうん、
そう考えるとやっぱ熟練の技が光ってる映画なんだなと、
そうだね、うん、まあまあ
オブジェクション
昨日もやってる、今もやってる、私はアル中だ
アル中だ
あれ、まあいい、
ぶっちゃけ言われちゃった
、男の笑顔は弱いんよね、
まあ、わかるわ、
泣いちゃうやつ
ね、泣いた人いるんですか、この映画で、泣きはしたかった、
なんか泣きそうだったよ、泣いてはないな、
うん、でもこう、なんつうんだろう、うわーって泣くというよりはこうなんか、うん、こう心がボッってなるような感じの映画だからね、
うん、
うん、
でもそのドラえもんみたいなやつこれこの辺りがあったかく
なって、あのクソ映画のあのシーンか、
うん、でもそんな感じじゃないですか、なんかこ う, う、ね、あの、うん、ボディーブロー映画なんですよね、
そういう監督さんなんかもね、
じゃないかな、
うんうん、さっきなんか出てきたやつもね、フォレストガムとかキャスタウェイとかそんなんじゃないね、
うんう
ん、
確かにまあそう、うんうん、でもそうだね、
うん、趣味なんだよね、うん、いいよね、ああいうのね、
こう
ああいうのが一番泣いちゃう
こうだからそのなんていうの、映画のトータルで一点突破みたいなとこないじゃないですか、
うん、
ここみたいなとこない、
うんうんうん、
だけどやっぱそのちゃんと盛り上がるところは盛り上がるし、
うん、
気になるところは気になるし、
うんうんうん、
ハラハラするとこハラハラするし、うん、みたいな、あの、いろんなこう、
うん、
粒が揃ってる、
うん、
映画なんじゃないかなと思いましたよ、
うん
うんうん、
はい、
はい、
というわけでフライトでございました、
フライト、
はい、
ナイスフライト、
現在なんですけれども、
うん、
ランキングをしておりまして、
うん、
1位はライフオブパイ、
はい、
うん、
トラと過ごした227日でございます、
うん、
はい、ライフオブパイより
うん、
上か下かという 話になりますので、うん、1位か2位か、
1位か2位かコールで、
1位か2位かコール
で、これ久しぶりやるね、
久々だなー、
はい、じゃあ、
はい、
参りたいと思います、
う
ん、今日ご紹介したフライト、
うん、
何位でございましょうか、うん、せーの
1位、
おー、 お
ー、そうか、僕だけ
2位って言ったの、
俺1位、1位、
1位、
2位、
いや、分かるよ、分
かってるんですよ、
分かってるんですよ、
分かる、
それも分かってます、
分かる、
分かってます、
分かるな
ー、多分ね、
分かってるん
ですよ、世間一般的には、
うん、
パイですよ、
どっちかっつった
ら、これは逆で、
うん、
先にフライド見とってライフオブパイ後で見とったら逆だったかもしれない、
うん、うん、
まあ新鮮さとかもあるね、
うん、そうそう、うん、
とで、まあでも趣味的に俺フライトの方がやっぱ趣味なんだよね、
あー、そうだね、僕はやっぱりちょっとあの話、ライフオブパイの、
うん、
ストーリー自体のインパクトをまだ引きずっての、
うん、いやいや、そうなんだよね、
1位なんですけど、
そうだよね、うん、
じゃあ僕
いいですか、
お譲りします。いいすはい、うん、
ということで、現在の今日のご紹介したフライトは第1位でございます。
よしよしよしよし、
以上、今年も続かないぞ。
いい映画が続いてます。
いい映画続いてるね、うん、ちょっと文句のつけようがない
ですね。気持ちよかったね。
今日は準レギュラー初登場の福門でした。
どうだった、
面白かった？
はい、面白かったです。
あ、面白かった、うん、
はい、よかった。緊張しましたけど、うん、みんな、皆さん話すの上手いし、自分の一番年下なんで、ちょっと、ああ
、言いたいこと言えた？大丈夫？
はい、
ポイズンってない？ポイズンってない？
ポイズンってない？ポイズンってない？
どういうこと？
言いたいことも、
あ、言えない、そんなような
最後にちゃんと言えたんで、
うん、大丈夫？
はい、
わかりました。
そんな福門も、すでに見たという映画が次回のお題でございます。
そうですね。
次回は、ジャンゴ、
ジャンゴ、
つながれざる者、
ジャンゴ、ジャンゴ
ということでございます。監督クエンティン・タランティーノ、このために来日もしていただいたレオナルド・ディカプリオも出ております。う
ん、あれと秋葉来たからね、やろ、どうせ。
知らないよ。
オタなん
だ。あいつ秋葉大好きなんだ。
いうので、4月の来週ぐらいから、
もう頭からだったよね。
来週ぐらいから八丁座でやるはずです。うん。ので、八丁座でやってるうちに見に行きましょう。
お
う。
八丁座でいいぜ。
八丁座でいいぜ。
八丁座最高。うん、
はい。次回もお楽しみに。
はい。
はい。
それではお時間です。せーの。
ポッドキャストで企画を、ヘイ。